これからお送りする番組は、去年放送した番組の再放送です。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティ寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二、小佐奈社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。
寺尾啓二です。
今月は小佐奈社長寺尾啓二さんとともに、医療従事者に知ってほしい環状オリゴ糖の特性と題してお送りしています。寺尾さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2週目の今日は、
糖尿病予備群にはスーパー食物繊維アルファオリゴ糖を摂取する習慣をと題して伺ってまいります。先週ですね、アルファシクロデキストリンとかガンマシクロデキストリンとかって、はい、出てきたんですけれども、はい、これらについて少し教えていただいてもよろしいですか。
はい、アルファシクロデキストリンって言いますのは、ブドウ糖の数が6個で輪っかになったもので、ガンマシクロデキストリンっていうのは、ブドウ糖の数が8個で輪っかになったものということで、形は非常に似てるんですけども、当然6個と8個ですから大きさが異なるということなんですけども、実はそれだけではなくて、アミラーゼっていう消化酵素によって分解されるかされないかっていうと、アルファシクデキストリンっていうのは全く分解されずに、ガンマシクデキストリンはしっかりと分解されるんですね。普通の食物繊維っていうのは、ガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、ラクトスクロース、様々ありますけども、これってブドウ糖であるとか、果糖であるとか、ガラクトースであるとか、様々なものが混合物で存在しているのが食物繊維です。一方で、アルファシクロデキストリンって言いますのは、グルコース6個で輪っかになった単一物質ですね。食物繊維の中で単一物質なのはアルファシクロデキストリンだけなんですよね。これが実は小腸での働きに、他の食物繊維との大きな違いっていうのが一つは見られるということなんです。
ブドウ糖だけが輪っかを作ったものと、はい、そこにフルクトースやいろんなものがぐちゃぐちゃ混ざっている、
はいはい、普通の食物繊維、そこが大きな違い。通常は難消化性糖質のことを食物繊維って言うわけですけども、それっていうのは難消化性なんですね。でもアルファシクロデキストリンというのは、一分子が分解されないわけですから、一分子がアミラーゼの攻撃を受けないわけですから、すべて単一物質なので 100% 消化されないわけですね。だから 100% 食物繊維として小腸で効くっていうのが、スーパー食物繊維と言える一つの理由なんですね。小腸でどのように働くかの話をさせていただきたいんですね、うん、はい、アルファシクロデキストリンは脂肪の吸収を抑えると、それから血糖値の上昇を抑制するという両方で働きます。これは他の食物繊維でも同様の食物繊維もあるんですけども、他の食物繊維とどこが違うかっていうのをこれからお話ししていきたいと思うんです。まず、はい、脂肪吸収抑制作用についてなんですけども、一試験ではっきりとしているのが、総コレステロールとか LDL コレステロールの低減っていうのが見られるっていうのが、アルファシクロデキストリンの特徴なんです。理由がわからないわけですね。なぜかというと、アルファシクロデキストリンっていうのはコレステロールを包摂することができないんです。ベータシクロデキストリンっていう、一つブドウ糖が多い環状オリゴ糖ベータシクロデキストリンの場合には、ちょうどコレステロールが包摂されるサイズなんですよね。
7個ブドウ糖がつながっているものに関しては、コレステロールをその中に入れ込むことができる。
でもアルファシクロデキストリンは6個しかないので狭いんですね。ですからコレステロールは入れないんです。 にもかかわらず、アルファシクロキシトリンを食べると、コレステロールの低減作用があるんです。この理由がわからなかった。これに対して、私どもの研究で明らかとなったことがありまして、
はい、
2014年の国際シクロキシトリンシンポジウムで私どもで発表して、優秀賞をいただいたんですけども、そのタイトルっていうのは、アルファシクロキシトリン摂取による脂肪吸収抑制メカニズムの研究というものなんですけども、簡単に内容を触れときたいんですけども、小腸での脂肪吸収メカニズムって言いますのは、コレステロールなどを含む食品を摂った時に、そのコレステロールっていうのは、胆汁酸ミセルに取り込まれて吸収は促進されるということなんですけども、そこで私どもで解明していったのは、食後の人工腸液、胆汁酸ミセルが入っているものを用意する。人工腸液の中には、胆汁酸とかレシチンとか、そういったものが主要成分として入っているんですけども、その水溶液にアルファオリゴ糖を入れてみたんですね。そうすると白く濁ってくる。この白い濁りって何かっていうことで、人工腸液の中にレシチンだけを省いて、そこにアルファシクロキシトリンを入れたら、無色透明なままなんです。これではっきりと言えることっていうのは、レシチンをアルファシクロキシトリンが包摂したことによって不溶性になって、それが濁ったということが分かったんですね。つまりレシチンを包摂する。で、そのレシチンっていうのは、乳化作用を持っているもの、そこにアルファシクロキシトリン、人工腸液を利用して、コレステロールがいかに溶けるかの実験をしたわけです。そうすると、人工腸液の中でコレステロールの溶解度はそれなりにあるわけですけども、それに対してアルファオリゴ糖、アルファシクロキシトリンを入れると、溶解度は極端に落ちるということを確認した。他の食物繊維、軟滴であるとか、グアガム化水分解物だと、もうほとんど効果がないんですね。で、医薬品でコレステラミンっていう医薬品あります。これもコレステロールの溶解度を下げることができるわけですけども、これと比較してもアルファシクロキシトリンの方が圧倒的に高いんですよね。つまり、コレステロールの低下作用っていうのは、このレシチン包摂によるものだっていうことが分かったっていうことなんです。
私たちが油物を食べると、小腸で胆汁酸が、はい、してミセルができて吸収される。はいはい、その胆汁酸のミセルのところには、レシチンだとか、はい、いろんなものが関与している、はい、その中でレシチンを働かなく
することによってコレステロールを吸収を抑えるということなんですね。それが脂肪吸収抑制メカニズムだったということなんですけども、次に血糖値上昇抑制効果にも実はレシチン包摂が効いているっていう話をさせていただきたいんですね。食物繊維としてはデンプンに関しては血糖値の上昇抑制っていうのはよく知られている食物繊維ってたくさんあります。軟滴もそうですし、ヌリンもそうですし、ラクトスクロースもそうです。でも、アルファシクロキシトリンももちろん、デンプンを取った時に食後の血糖値の上昇抑制っていうのは見られている。ですので、デンプンに関しては対等ですね。1日に 5g 取れば血糖値の上昇抑制できますよっていう機能性表示は、軟滴でもあるし、アルファシクロキシトリンでもあるということなんですけども、大きな違いっていうのは、一つには砂糖ですね。砂糖に対しても吸収抑制がある。デンプン分解酵素と砂糖分解酵素があるんですけども、通常の食物繊維っていうのは、デンプン分解酵素の阻害ということになるわけですけども、アルファシクロキシトリンが面白いのは、砂糖分解酵素の抑制も可能であるというのが、一つ上を行くと言っていいと思います。で、アラビノースという糖質がありますけども、これは、砂糖分解酵素の阻害をするということですので、それと対等の効果を持つというのが一つなんですけども、もう一つ驚くべき効果っていうのが、ブドウ糖を摂取しても血糖値の上昇が抑えられるということなんですね。これはわかりづらい。実際にブドウ糖と軟消化性デキストリンを摂取した時には、どんなに軟デキを多く加えても、血糖値は上昇を止めることはできないんですね。なぜかというと、ブドウ糖って一番低分子ですから、分解されることもなく体の中に入っていくからです。でも、不思議なのは、アルファシクロキシトリンを摂取した時に、血糖値の上昇抑制効果があるんですよね。これも不思議なんですけども、もう一つ不思議なことがあるんですよ。アルファシクロキシトリンには GI 低減作用がある。GI っていうのは、グリセミックインデックス、ブドウ糖を摂取した血糖値の上昇を100として、各種食物繊維を摂取すると、100から0の間でどのくらいかっていうことを示す値が GI 値です。通常、ブドウ糖を100としまして、蜂蜜だったら80から89、大豆とかキノコだと10から19。最も GI 値が低いっていうのは、大豆、キノコ、 海藻、緑黄色野菜ということになるわけなんですけれども、ここで面白いことが分かったのは、マヌカハニーの GI 値っていうのは65なんですね。で、マヌカハニーとアルファシクロデキストリンを 50%50% でパウダー化したものを調べてみると、GI 値が18になるわけです。
キノコ並みになる。
これが不思議なんです。なぜアルファオリゴ糖はそういうように GI を低減させることができるんだろう。ずっと疑問があったんですけども、2021年の千葉大学の研究グループが明らかにしてくれたんですよ。アルファシクロデキストリンはレシチン包摂するんだ。そのことによってコレステロールの吸収が抑制される。コレステロールの吸収が抑制されると、コレステロール代謝に関する遺伝子が活性化するんですよね。そうすると、膵臓からコレステキニンっていうのが分泌して、これが肝臓における糖新性抑制につながったんだっていうところまで確認してるんですね。つまり、糖新性抑制だったということなんですね。もう少しわかりやすく言うと、ブドウ糖を摂取した時に血糖値が上がるっていうのは、内因性と外因性の足し算なんですね。つまり、体の中で作られているブドウ糖、プラス外から吸収されたブドウ糖を足したものが血糖値を決めているわけですよね。そんな中で、アルファシクロデキストリンが効果を示しているのは糖新性抑制なんですね。つまり体の中で作られている糖の量を減らすということですね。体の中で作られている量が減るから、結果として血糖値は上昇抑制されるという結果だったんですね。
私たちの脳はエネルギーとしてブドウ糖だけ使ってますので、はいはいはい、いつも食べてブドウ糖あげましょうっていうよりは、はい、そのブドウ糖を肝臓に蓄えている、はいはい。その肝臓に蓄えられて、たものをブドウ糖として使えるようにしている、はい、それが糖新性、はい、それを抑える
効果があったというところなんですね。糖尿病治療薬の中にも糖新性抑制剤っていう形で利用されているものもありますけども、アルファシクロデキストリンは同様な効果があるということがここで示されたということなんですね。で、もう一つアルファオリゴ糖は糖尿病の抑制作用っていうものが見られるんですけども、それが GLP-1 活性を向上させるというものなんですね。インクレッチン GLP-1 っていうの、医療従事者にとっては馴染みのものだと、最近では糖尿病治療っていうことになると GLP-1 作動薬っていうものも注目されていると思うんですけども、この GLP-1 作動薬と同様にアルファオリゴ糖は GLP-1 の活性を向上させるっていうこともこの研究グループが明らかにしてるんですよね。
私たちが糖を食べる血糖値が上がってくると、血糖値上がってきたよっていうようなところで、症状から分泌されるのが GLP-1。はい、そしてそれがインスリンの分泌を高めて、血糖値が下がっていく。はいはいね、だからこの GLP-1 作動薬というのは、糖尿病の治療薬の主流になってきてますよね。
主流になってますよね。
それと GLP-1 作動薬というのが脚光を浴びたのは、これ食欲も落としますので、はい、痩せ薬で、
そうですね、
もう、そうですね、本当に糖尿病の人に使うお薬が、美容クリニックでこちらが出されて、はい、糖尿病の患者さんの薬が不足しちゃったっていうので、でね
はい、
ものすごい大問題になっておりましたけれども、
はい、
だからアルファオリゴ糖を取れば、
そうですこの時点を私は繰り返しになりますけども、医療従事者ではないんですけども、私なりに2型糖尿病治療薬っていうのは、どんなものがあるのかなっていうような形で私なりにまとめて、その副作用もまとめていったんですけども、そのまとめた表に対してアルファオリゴ糖はどういう形で効くかっていうところからすると、私は2型糖尿病病態としてはインスリン抵抗性が増大するっていうのと、分泌量が低下するっていうのと、高血糖をいかに抑えるかっていうようなところに分かれると思うんですけども、アルファシクロデキストリンの場合には糖新性抑制ができる。それから GLP-1 活性を高めるっていうことと、アルファグリコシダーゼ阻害をするっていう、すべてのところにわたっているので、医薬品と比べてスペシフィックな効果は示さないものの、大きなところでそういうようなところをすべて抑えてくれるっていうところで、私は糖尿病予備群、糖尿病になる前の人たちには、積極的に食品の中でスーパー食物繊維であるアルファシクロデキストリンを摂取していってほしいと思うわけなんですね。
機能性表示食品とか、あるいは医療用にも使われておりますけれども、アルファグルコシダーゼを阻害するお薬っていうのは結構使われていて、特に甘いものがお好きな方、砂糖は2糖なんですね。
そうです、そうです。
ブドウ糖ともう一個くっついてる。
はいはいはい、
で、だから、そこをちょん切る酵素がアルファグルコシ、はいね、ブドウ糖になって吸収されるということなんですよね。だから、そこを抑えると。
そうです。ですから、でんぷん分解酵素と砂糖分解酵素の両方に対して有効な食物繊維っていうのは、アルファシクデキストリン以外にないんですよね。ですから、そういう意味でも、アルファグルコシダーゼ阻害薬、GLP-1 受容体作動薬、うん、そして糖新性抑制っていうようなところで、いずれに対しても活性を持っているアルファシクロデキストリンというものを注目していただきたいなと思うわけなんです。
特に糖尿病の方とか、普通の日常生活の中で、食後に血糖値が上がるっていうのは当たり前なんだけれども、それが食後だけじゃなくて空腹時にも上がってきてしまう。だからまずは食後の血糖値の上昇というのを抑えましょうというふうによく言われる。
はいはい、
そうすると食べ物の中で GI 値、グリセミックインデックスなんかが出てくる。はいはい、でもこれも抑えてくれる。
はい、
そうすると好きなものを食べていいよ。
そういうことですね。好きなものを食べたい人にはアルファシクデキストリンというのを一緒に摂取してもらうようにしていただけたらと思うんですけどもね。
人間ってなかなか我慢はできませんものね。
そうですね。
はい、ですからこういうものを日常生活の中に使えれば良いということなんでしょうか。
はい、
最後に今週のまとめをお願いいたします。
糖尿病予備群と思われる方に対してなんですけども、スーパー食物繊維と私は呼んでますけども、アルファシクデキストリンって言いますのは、糖尿病治療薬で開発されました糖新性抑制、そして GLP-1 作動薬、そしてアルファグリコシダーゼ阻害薬、この3つの作用に対していずれに対しても有効に働くっていう特別な食物繊維です。この効果っていうのはレシチン包摂が関わっているので、他の食物繊維では現れない効果ですので、ぜひともアルファシクデキストリンを摂取していただければと思います。
はい、ありがとうございました。今週は小佐奈社長寺尾啓二さんとともに、医療従事者に知ってほしい環状オリゴ糖の特性その2をお送りしました。寺尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで小佐奈から番組お聞きの皆様にプレゼントのお知らせです。保湿成分としてニュージーランド産マヌカハニーMGO400 プラスを配合し、レモン果実油の爽やかな香りで優しく肌に馴染んで潤う、コサナのマヌカとオリゴのハンドクリームを番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのマヌカとオリゴのハンドクリームプレゼントのお知らせでした。
堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。